今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はブロックチェーン純度について話していきたいと思います。昨日、メルカリ NFT について話をさせていただいて、あれはこう厳密に言うと NFT ではないっていうふうに言えるんじゃないか。その辺はね、そこを踏まえた上でメルカリ運営側が、どういうことをこう、目標に掲げているのか。そこら辺のね、話っていうのは、ちょっと僕は計り知れないというか、知る由もないっていう言い方をしようとあれだけど、それはわからないし、今後その、こういった Web3 のものが、どうやってこう、Web2 企業が扱っていくのか、そして、まだまだ Web3 というものに触れていない、もしくは Web3 という世界に触れるためには、やっぱりちょっとリスクがあるしね。ハードルもあるしっていう風にやっぱり捉えている。そもそもなんか聞いたことはあるけど、なんか怪しいしなっていう風な、やっぱりそこにいろんな障壁を感じている人たちが、どうやったらこの Web3 にこう足を踏み入れていくのか、それは何のためにっていうのもあるけどね。そこの参入障壁を取っ払っていくのかっていうのは、おそらくこれからずっとこう課題になっていくことだと思うんですけど、それを踏まえた上でブロックチェーンの純度っていうことについてちょっと話したいなと思って、純度っていうと、それがそうですね、どれだけ、ブロックチェーンに連動というか絡んでいるかっていう話になってきて、そうですね、例えばじゃあ純度 100% って考えると、それが全てブロックチェーン上にその情報なり、データなり、アセットなり、いろんな言い方があるけれども、それが全て特定のブロックチェーンに乗っかっていて、完全にそこで独立して完結しているみたいなのが純度 100% っていうイメージですかね。この話をしようとするとめちゃくちゃ長くなりそうだから、あんまり深掘らずにいこうと思うんですけど、そう、ブロックチェーン純度 100% って言ったら何かというと、全てがブロックチェーン上で完結がしている。そしてブロックチェーン上で全て完結しているということは、それが世界中の誰でも、変な話、どこからでも、それを見ることができる、確認ができる状態、全くその隠されている部分が何もないっていうのが、ある意味そのブロックチェーンに、情報を乗っける、ブロックチェーンというものを使って、手段を使って情報を管理していく、保存していくっていうことだと僕は認識をしていて、そう、それができるから、そしてその情報っていうのが基本的に書き換えることができないとされている、もしくは書き換えることに、その書き換えた人にメリットが及ばないような構造になっているっていうのが、ざっくりブロックチェーンのその秀逸なその仕組みなんですよね。ってことを考えた時に、なんだろうな、そのブロックチェーン上に乗っかっていない、もしくは、だから乗っかってないってことは、その部分が、ブラックボックスになってしまっている部分があると、それっていうのはブロックチェーンの特性を十分発揮できてないんですよね。だからよりどんどんそのブロックチェーン純度が落ちていくっていうイメージですね。そう。で、例えば、わかりやすいかどうかわかんないけど、その NFT っていうものがあって、NFT アートって言った方がキャッチーなのかなと思うんですけど、要は、デジタルの画像っていうのかな、デジタルの画像っていうか、画像だね、デジタルデータの画像っていうものを、じゃあこのブロックチェーンに乗っけるという作業をした時に、それが NFT として、 NFT アートとして扱うことができるんだけれども、この NFT アート一つとってしても純度が違うものっていうのかな、それが存在するんですよね。この純度で言うと、そのだね、純度 100% か、50% ぐらいかぐらいでにしておくならば、そのブロックチェーン純度 100% のじゃあ NFT アートっていうのは何かっていうと、要はその画像のデータも全てそのブロックチェーン上に乗っかっている状態っていうことですね。だからその画像も変更することができないっていうところですね。一方で、じゃあブロックチェーン純度が 100% じゃない、例えば 50% のものはどういうものかっていうと、NFT は NFT としてデータとしてはあるんだけど、そこのデジタルの、そのデータ画像がブロックチェーン上にない、保存されていない。じゃあどこにそれあるのっていうと、ブロックチェーンの外ですね。ブロックチェーンの外の、いわゆる別にブロックチェーン技術とかを用いていないような、これまでもずっとあったような、その、クラウドとか、そういうデータを保存しておくようなサーバーっていうのが、ありますよね。ちょっと、デジタル空間の話なので、いまいちね、ちょっとつかみどころがないかもしれないんですけど、それ保存できるサーバーっていうのは、実際にそういう大きい、会社のそういうね、パソコンのあのサーバーみたいなものとかっていうのがあって、そこに保存されているとかっていうことも含めて、なんていうのかな、いわゆるそのブロックチェーンを主語にするんだったら、外部に保存しているっていう形になるわけですよね。じゃあその場合っていうのは、その NFT ってどういう状態なのっていうと、その外部、ブロックチェーンの外の外部に保存されている A という 画像データを引用する引っ張ってくるためのその URL なり、そういうここに保存されているよっていうありかを示すものをブロックチェーン上に表記してこう保存しているってイメージですね。だから参照しに行ってるイメージってことは、その画像そのものがブロックチェーン上にないってことは、外部のサーバーが何らかの形で消失するなりして、そのデータがもともと引用している画像データが見れなくなっちゃった場合、じゃあブロックチェーン上のその NFT ってどうなるのっていうと、引っ張ってこれるものがなくなっちゃうので、そこにもともとこう表示されていた、アートなり、ね、そういう画像が見れなくなっちゃうんですね。not found みたいな状態になってしまう。これはブロックチェーン純度でいうと 100% じゃないよねっていうことが言えるんですけども、ちょっと今回のこのテーマはあれですね、何回かに分けて話していかないとちょっと長くなっちゃうなと思ったので、今回はちょっとこう連載みたいな感じにするか、ちょっとどこか別として、そうブロックチェーン純度っていうものについてちょっとこう考えた時に、じゃあ純度って何なんだろうっていう話で、基準としてはその情報、そのデータってものが全てブロックチェーン上に乗っかってるかどうか、そこで行われている取引なんかも全てそうですね。それが全てブロックチェーン上で行われているものなのかどうか。ブロックチェーン上で行われてない取引って何っていうと、いわゆるオフチェーン、ブロックチェーン、インターネット上、なんだろうかな、ネット上というかそういう空間ではあるけれども、ブロックチェーン上でそのやり取りの記録が、その、保管、保存されてないっていうものもあって、それは何かっていうと、例えばその、前話した、ブロックチェーンにレイヤー1とかレイヤー2とかっていう概念があって、そのレイヤー2という、ブロックチェーンではこういったそのオフチェーン、ブロックチェーン上じゃない場所で取引やり取りをして、最終的な結果だけをレイヤー1のブロックにこう、書き込むみたいな、そういう、パターンとかもあって、その場合っていうのはある意味そのやり取り、ブロックチェーン外でされているやり取りっていうのは、なんていうのかな、ブラックボックス、見えないってとこですよね。ってことを考えたら、そこのやり取りっていうのはブロックチェーン純度というと純度は落ちますよね。すべてだってブロックチェーン上でやり取りが見えるっていうところがブロックチェーンの特性なので、そうっていうことで、ちょっとマニアックなところにも行きそうなので、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。一つちょっとそのブロックチェーン純度ってなんだろうって考えるきっかけになればと思います。ということで、今日も良い一日を。ではまた。